こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。生成 AI で世界はこう変わるは、今井翔太による生成 AI 時代の入門的かつ展望型の新書である、チャッ GPT ビンミッジョーニー。Google Bardなどの登場を背景に生成 AI が仕事、創作、社会生活、個人の学びに与える影響を幅広く整理している。著者は東京大学松尾研究室で人工知能、特に強化学習やマルチエージェント強化学習を研究してきた人物であり、専門的な技術背景を一般読者にも理解しやすい形で説明する点に特色がある。本書の目的は、生成 AI を単なる流行語としてではなく、言語知識労、創造性のあり方を変える技術として捉え直すことにある。書き末には松尾豊との対談も収録され、生成 AI 時代に必要なスキルや姿勢を考える構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に生成 AI 革命を歴史的転換点として捉える視点。本書の中心にあるのは、生成 AI の登場を一過性の技術ブームではなく、社会の基本構造に影響する歴史的転換点として読む視点である。従来の AI は分類予測、最適化など特定の処理をなるものとして理解されやすかったが、生成 AI は文章、画像、音声、プログラムなど人間が知的活動の成果物として扱ってきたものを直接生成する。この違いにより、AI は裏側の自動化技術から個人が日常的に対話する知的インターフェースへと移行した。本書は生成 AI を脅威か救世主かという単純な二分法では扱わない。むしろ、強力な技術が社会に入るときには、便利さ、依存、雇用変化、創作概念の揺らぎが同時に起きると整理する。読者は生成 AI を過度に恐れるのでも、無条件に冷算するのでもなく、技術の性質と影響範囲を把握した上で向き合う必要があると理解できる。次に、大規模言語モデルと強化学習から見る生成 AI の仕組み。本書は一般向け新書でありながら、生成 AI の背後にある技術的基盤を避けずに説明している点が重要である。大規模言語モデルは、人間の文章を単に丸暗記して返す装置ではなく、大量のテキストから言語的なパターンを学習し、文脈に応じて次に続く内容を生成する仕組みとして理解される。さらに ChatGPT 以降の生成 AI では、人間にとって有用で自然な応答に近づけるための学習や調整が大きな意味を持つ。著者の専門である強化学習、特に複数の主体が関わるマルチエージェント強化学習への関心は、生成 AI を単独の文書生成機械ではなく、人間や他の AI と相互作用するシステムとして考える視座につながっている。技術説明の狙いは、数式や実装の詳細を教えることではない。なぜ生成 AI が急速高度化し、なぜ予測が難しく、なぜ使い方によって結果が大きく変わるのかを、読者が構造的に理解するための土台を与えることである。さらに、消える仕事と残る仕事を分ける知的作業の再編。本書の実用的な論点の一つは、生成 AI によって仕事がどう変わるかである。生成 AI は文章作成、要約、翻訳、調査補助、アイデア出し、コード生成など、これまで人間の知識労働に含まれていた作業を広く支援できる。そのため、単純に定型的な作業だけが自動化されるという従来の見方では不十分になる。本書は、仕事が完全になくなるかどうかだけでなく、仕事の中身がどのように分解され、AI に任せる部分と人間が判断する部分に再編されるかを考えさせる。重要なのは、AI と競争する発想よりも、AI を労働の見方にする発想である。生成 AI が出した案を評価し、目的に合わせて修正し、責任ある意思決定につなげる能力は、むしろ人間側に残る。したがって、今後の仕事では知識を暗記する力だけでなく、問いを立てる力、結果を検証する力、業務文脈に落とし込む力がより重要になる。そして、創作ツールか創作者かという価値観の揺らぎ。生成 AI が画像、文章、音楽的表現などを生み出すようになったことで、創作の価値をどこに置くのかという問題が生じる。本書は、生成 AI を単なる便利な制作補助ツールとしてだけでなく、創作者に近い働きを持ちうる存在としても検討する。ここで重要なのは、 AI が人間と同じ意味で意図や経験を持つかという哲学的問いだけではない。実際の社会では、成果物が人を楽しませるか、商業的に使えるか、作者性をどう扱うか、学習データや権利をどう考えるかが問題になる。生成 AI はラフ案の作成、文体の変換、ビジュアル案の比較などで創作過程を大きく短縮する一方、作品の独自性や人間の技能の評価基準を揺さぶる。本書の意義は、創作を神秘化せず、生成 AI によって分業化されるプロセスとして捉える点にある。人間の創作者には、完成物を出す能力だけでなく、何を表現したいのかを選び、AI の出力を意味ある形に編集する能力が求められる。最後に、生成 AI 時代に必要なプロンプト力と学び続ける姿勢。本書は未来予測だけでなく、生成 AI を使う個人に求められる実践的なリテラシーにも触れている。 特に重要なのが AI に何をどう頼むかというプロンプト設計である。生成 AI は万能の回答機械ではなく、与えられた文脈、条件、例示、目的によって出力の質が大きく変わる。したがって曖昧な依頼を投げるだけでは期待に合う結果は得にくい。具体例を示し、制約を指定し、出力形式を明確にし、得られた答えを再度調整する対話的な使い方が必要になる。また生成 AI の状況は数ヶ月単位で変わるため、一度学んだ知識だけで十分とは言えない。巻末の松尾豊との対談が示すように、生成 AI 時代には技術変化を追い続ける姿勢、自分の専門性と AI を組み合わせる姿勢、平均的な能力にとどまらず独自の強みを作る姿勢が重視される。本書は道具の使い方とキャリア上の考え方を結びつけている。結論として、生成 AI で世界はこう変わるわ。生成 AI について基礎さら知りたい一般読者、業務で使う必要を感じているビジネスパーソン、 AI によって自分の仕事や創作がどう変わるのかを考えたい人に向いている。技術書のように実装を詳述する本ではないが、生成 AI の仕組み、労働への影響、創作概念の変化、未来への備えを一冊で俯瞰できる点に実用的価値がある。特に専門外の読者が生成 AI を漠然とした脅威や流行としてではなく、使い方次第で知的作業を再設計する技術として理解できることが大きい。類書の中にはプロンプト集に特化したものやビジネス活用事例に絞ったものが多いが、本書は技術的背景と社会的関与を接続し、さらに松尾豊との対談によって日本の AI 研究の文脈も加えている点で差別化される。一方で生成 AI の進化は非常に早いため、個別サービス名や最新状況は更新が必要になる。それでも生成 AI 時代を考えるための基本地図としては、読みやすさと論点の広さを兼ね備えた入門書である。ご支援いただける場合は、今井翔太ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。